こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、行きましょう。
はいはい、
どうしますかね。早速もう質問いっちゃいますか。ちなみに、あれ、今中国？
はい、今日は上海にいます。
寒いんですか、はい、もう年末。
さ、あの、東京と変わんないんですけど、僕がいる場所が、暖房が効かなくて寒い。
部屋の問題？
部屋の問題。はい。
あ、そう。それで、あの、ちょっと収録中、見えない、皆さんね、リスナーの方々見えないですけど、すごいダウン着てるような格好をしてたんで。
あ、そうなんです。
そういうこと？
はい。
なんか、
寒いんですよね。
あ、そういうことですね。
はい。
あの、施設の問題と。
施設の問題です。はい。
失礼いたしました。はい、さあ、ということで、今日のね、質問を早速いきたいと思いますが、今日はですね、非常に、はい、あの、変わり種の質問でして、
はい。
ちょっと背景を伝えないと、質問を読み出すとわからないので、ご説明しますと、あの、私がですね、はい、税理士の、マネトレという、大久保啓太先生という税理士の先生の、財務頭を鍛えるラジオマネトレという番組を実はちょっとやっておりまして、そこに来た質問を回答を聞いたリスナーの方が向井先生にも聞きたいと思って持ってきましたという質問です。
あ、はい、わかりました。
はい、ボーダレスな、ね、あの番組になっておりますので、は
い、あ、結構多いですよね。あの、こう、遠藤さんの番組聞いて、
はい、
で、それで向井さんの番組にたどり着きましたみたいな。
多いですね、
よく声かけられますよ。はい。ありがたいです。
それがついに質問でまたいできたというね、はい、新しい動きになっております。
ありがとうございます。はい。
さあ、ということで、そんな中で質問を読んでいきたいと思うんですが、はい、大久保先生のマネトレの416回を聞いて、向井先生にも聞いてみたいと思い、ご連絡をいたします。ということです。
はい。はい、
大久保先生の方に来ていた質問をご紹介させてくださいというふうになっていたので、私の方で、あの、見れるので持ってきましたので、読みますね。
はい。はい。
3年前に独立したナンバー2だった人間が同じ事業を行っていたようなのですが、うまくいかなくなったようで、助けてほしいと連絡がありました。彼は非常に交渉力が高く能力があったので、当社としても事業が傾き始めているという実情があり、状況的にうちに戻ってくるという選択肢が良いのではないかなと思っています。という質問でした。
おう。
要は会社あって、ナンバー2が、まあ、同じ業界に独立をして、行ったんだけども、はい、うまくいかなくて。
はい。
なのでどうしようって逆にも出てったんだけど、相談に来たんで、たまたま自分のところもちょっとうまくいってなくなり始めてたから、はい、彼優秀だったし、はい、よし、戻ってきたらいいんじゃないかと思ってるんだけど、どうですかと。
はい。
いう質問にですね、対して、大久保先生は端的に言うと、二つ、能力はお金で買える。
はい。
その上で何よりもその人は、なぜ辞めたのかの問題特定の方が大事だというお話をされていました。
はい。
大久保先生はその以外にも多くのお話をしてくださっておりましたけれども、端的に言うとそんな感じでした。ということで、この件について向井先生は労働法の専門家としてどのようにお考えられるでしょうか。よろしくお願いいたしますと。
はい。はい。はい、僕の答えは簡単ですね。大久保先生と、まあ、角度が違ってて同じ答えだと思うんですけど、簡単です。はい。簡単です。
簡単ですって何ですか？
簡単です。簡単です。はい。
角度が違うんですけど。簡単です。
いや、はい。角度が違うけど、まあ、ほぼ同じこと言ってるかなって。
わかった。わかった。わかった。わかった。これ分かっちゃったかも。
はい、わかりますよね。今までの聞いてた。
ちょっと待って、逆にハードル高くてまずいな。あれ、ちょっと勇気を持っていいですか？
どうぞどうぞ。
外注。あ、違う？あれ違う？違う。外注で組むじゃなくて。
外注で、外注で組むのありですね。あ、なるほどね。外注で組むのありですね。
うん、あ、そっちじゃない、ね。
あ、なるほどね。
なんだなんだ。
うん。
簡単です。なんだ。
あ、いや、簡単ですよ。何かっていうと、
はいはいはい、
同じことがまた起きますっていう。はい。
本質論の方はですね、こう、
あれ。いや、だ、じゃあ、要は、はい、営業力も高いから、ね、まあ、一生懸命働くと思うけど、 また同じことが起きますと。だお客さん、やっぱりちょっと独立したいとお客さん一部分けてくれとか、あの、こういう、なんか投資家が現れて、で、やっぱりこう、なんかジョイントベンチャー作るんだとか言って、独立したいとか、そういうふうに、まあ、同じようなことが起きると思いますよね。
形を変えて、違う形で同じことが起きるって話ね。
はい。はいはい、これはね、
絶対そうでしょうね。
僕は断言できるに近い。
いやー、そうでしょうね。
なんでかというと、そういう事例をたくさん見てきたから、労働問題扱ってて。
なるほど、はい。実績ベースで言えるということですね。
でも、あの、まあ、もちろんね、悪い事例しかお前見てねえだろうと、その通りなんですよ。うん、だから、僕の中での、はい、悪い事例だから、いや、心を入れ替えてね、あの、信頼できるパートナーで一緒にナンバー2でまたやっていけるんじゃないかと思ってますと。いう、まあ可能性もゼロじゃないけど、僕はね、今まで見た事例は同じことが大体何年後かに起きるっていう感じでしたね。
ああ。
うん。だからそれでもいいんだったら、あの、こう、グループに入れるっていう。で、折衷案は、あの、遠藤さん、なるほどと思いましたけど、もう外注で、切り分けて仕事を。で、得意な営業に特化して、
はいはい、
で、歩合でお金を払うっていうのは、ありですよね。うん、ありだけど。
はい、両案ありと。
うん、
ただ、根本の、うん、あの、問題は解決してないし、形を変えて現れるっていうことが絶対起きるっていうのが、
そうですね。
まず大事なポイントですもんね。私もその前提で、たかが解決策の話でしかないんで。いや、そうですね、確かにって感じですね。
ええ。だこの、やっぱりこう、社長さんの中には優しい人がいて、
ええ。
いや、いいよいいよと、また一緒にやろうっていう人いるんですけど、まあ、大体失敗してますよね。
そういう時、大体情にもつけ込んできたりするとこありますからね。で、つい、
うん、
ま
あ、そうね。
かわいそうだし、人に戻ってこいよっていうこともあれば。
そうですね。あと今は苦しいから。
苦しいから欲しいっていう。
おとなしくしてるけど、だんだん、なんだろうな、お金も収入もその人上がってくると態度変わったりとか、するので、まあ基本的には、もう、なんだろうな、同じことをすることを前提に、じゃあ付き合うか、付き合うとしたらどういう形がいいかっていう。まあ、だ大久保先生と変わんないかなっていう。しますけどね。
いやいや、そうですね。大きく見方は同じ。その上で、ちょっと言葉、捉え方が違う感じですかね。
そうなんですよね。だから、これが分かってるか分かってないかで、大きく経営は変わると思いますね。
はい。
あの、要はね、社長さんって人が変わったり、なんか、能力が上がったりするの好きなんですよね。成長したりとか、はいはいはい、特に日本人の社長さんは好きなんだけど、うん、あの、ほとんどないです。はい。大体同じです。採用した時と。あの、もちろん若い時は社会常識なかったり経験がないんで、
うんうんうん、
あの、その経験積んで、あの、結果が出るようになった。それはありますけど、
はい。
あの、大体変わらないですよね。あの、身も蓋もなくて、公園で言うとシーンとするんですけど、変わらないですよ。もう変わるって言ったら、もう本当に数パーセント、もう 1% もないんじゃないかな、と思いますけど。
あとあれですよね。変わるか変わらないかっていうと、変わらないっていう、その、向井先生の見てきた経験も含めて、そうなんだろうと、本当に思いますし、はいはい、あと社長の特性として、変わってほしいから、変わったはずだというふうに見がちでその目で見ちゃうんで、変わった部分だけ見て結局変わってないでつまずくっていうのがさっきの話ですよね。
そうなんですよ。そう、おっしゃる通り、あの、自分の結論に都合のいい事実しか見なくなるから、あの、あいつ実はいいやつだったなとか、
そうそうそう、
なんかこういう思い出があるなとかなるんですけど、あの、大体同じ、身も蓋もないんですけど、
まあ、身も蓋もないですけども、経営です
ごくね、
綺麗事ではないのでやるんでね。
いや、私、重要なのは、
はい、
綺麗事で経営しないってことだと思いますよね。
ああ。
あの、好きじゃないですか。やっぱそういう人を成長させるとか、
はい。
なんだけど、
それは大事なことでありますけどね。
うん、だ、そうなんですよ。そういうね、機会を与えるっていうのは大事なんですけど、まあそんな甘くない。大体変わらないっていうことですよね。身も蓋もない、つまらないんですけど、でも大体そういうつまらないことが大事ですよね。
はい。そのつまらないというか、見たくない事実、現実に、を受け入れてどうするのかっていうところが、
そうそうそう。
大事なんでね。それがなんだっていう話になっちゃうと、結局足元を使われるのは、経営者側ですからね。
そう。もう私ね、いっぱいそういう事例見てきたんで、断言できます。断言できるんで、義理がたい人はね、ずっと義理がたいよ。
うん。
例えば独立するときでも、もうお客さん持ってかないで、ずっと連絡取り合って、で、むしろ紹介してくれるとかね、独立した後もね。
はいはい。
そういう人はもうずっと変わらないですけど。
なるほど。
うん。だから、もう本当残念なんだけど、現実はそんな感じかなと思いますね。
いやー、そうですね。今回は、でも。
なんか、身も蓋もないんだけど。
身も蓋もないですけれども。
うん。まだね、おっしゃる通りなるほどなと思ったのは、いやいや、外注でいいじゃないですか。そうなんですよね。営業力買って、営業に特化した担当執行役員とか、まあなんか名刺持ってもらって、やればいいんですよね。うん。そうそう。おっしゃる通り。それは、折衷案でいいなと思いましたね。
というところですね。うん、まあ、ということで、
はい、という
今回ね、本邦初の謎のボーダレス会という形になりましたので、
はい、
ぜひ、はい、経営ね、一つですからね、財務の側面から見た一つの問題を、労働法から見たらどう見えるかって話なんで、いろんな角度から見るべき事項でもあるので、ちょっとこの取り組みは非常に面白いなと思いますので、はい、私、いろんな側面の、他にもやっておりますので、そっちの方で空海先生に気になるぞというものがありましたら、はい、同じような形で投げていただけたらと思います。はい、ということで、今日のところ終わりましょう。空海先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。